Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家エッセイストの阿川佐和子さん。著書叱られる力聞く力2を踏まえつつ、叱ること叱られることへの阿川さんの考え、そしてこの時代を生きる人々への思いについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
阿川佐和子、1953年東京都生まれ。慶応義塾大学文学部西洋史学科卒業。89年から筑紫哲也のニュース23のキャスターに、98年からビートたけしのテレビタックルに、2011年から佐和子の朝にレギュラー出演。週刊文春の阿川佐和子のこの人に会いたいは連載1000回を超えた。2012年の聞く力心を開く35のヒントは150万部を超すベストセラーとなっている。最新刊は文春新書叱られる力聞く力2。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家エッセイストの阿川佐和子さんです。文春新書から叱られる力聞く力2が出版となっています。大ベストセラー聞く力をきっかけに、阿川さんが感じ考えたこの時代を生きる人々の心の内側について、叱る叱られるをキーワードに綴られています。まあ大ベストセラーとなった聞く力をきっかけに、阿川さんが感じ考えた、まあ人々の心の内側について、叱る叱られるをキーワードに綴られているという感じなんですけど、
よくそんなくまとめてくださってい
や
そういう本です。
あ、そうですか、はい、それだけだと終わっちゃうんですけど、
終わっちゃう、
はい、今回でもサブタイトル的に聞く力2ってなってますけど、はい、これは聞く力の第2弾っていう位置づけでいいんですか。
まあ、2匹目の土壌を狙うためには、そういうサブタイトルが必要だと編集が判断したことでございましょう。
なるほど、なるほど、そうですか。でもその最初聞く力の方はタイトル、僕が最初パッと見たときに、一番最初見たときは、うん、ふむふむと、まあ、聞くのにはまあ、やっぱり力量というか力というのはやっぱ必要なんだろうなというのは、まあ第一印象としてあったんですけど、
タイトル見るだけで分かると、
はいはい、ところがやっぱ叱られる力っていうのはストンとはなかなか落ちないというか、叱られるのに力量って必要なのかなと思ったんですけど。
そうですよね
そこでちょっと肯定されてもちょっとどうなんですけど、はい、
いや、まあ、本当にタイトルをどうしようかとか、この今回の2匹目の土壌をどういう内容で新書として出版しようかっていうことはカンカンガクガクあったんですけれども、編集部と相談したり、リサーチしたりしたんですけれども、だんだんだんだんいろんなこう人たちに、私自身が例えば取材を受けて逆質問しているときに発見したことや、例えば今の若い人たちは人見知りと、自称人見知りという人がものすごく多くなっている、
自称人見知り、
うん、私は人見知りですと宣言する人が多くなっている、
自分で言っちゃう、うん、はいはい、
だからそれはずるいでしょって。
ずるいです
か。私人見知りなんです、だから優しくしてねっていうことでしょ。
そういう煙幕を張ってると
、よろしくお願いします、今日インタビューさせていただきます、はい、でも私ちょっと人見知りなんでよろしくお願いしますって言ってインタビューする。
あ、まあしないですね。
しないでしょ。しないです。そんなこと言ったら、うん、何じゃあ俺 質問しないでも答えろってことかってゲストは思うでしょ。
そうですね、そうですね。
どこの場面でも仕事場では、うん、私今日営業に来たんですけどもすいません、私人見知りなんでよろしくお願いしますって言って何にも言わないけど買ってねってないでしょ。
ないない。
だからそれは甘えなんじゃないんですかっていうようなことって、はい、どうして人見知りが増えてるっていう現象が起こって、うん、みんな自分で人見知りをまず宣言するのかっていう理由がわからないと思って、それをまた今度別のところで、本当にそうなのとか、お宅の会社でどうなのっていうことを、基本、部下を抱えるぐらいの立場になった女性の働いている人たちに、仲間の編集の人とか、あるいは全然別の仕事をしている銀行マンとか、いろんな人に聞いて回っていったんですよ。いや確かにそうですと、でもそうするとつまりなんか人に突っ込まれたために自分が落ち込んだりとか自分のプライドを傷つけられたりということがないためのいわば防御線として使っている人が多いっていう説を唱える人もいるんで、そうなのかって思ったりして、じゃあそういう若い人たちにどういうふうに上司として接してるのなんて話がこう広がっていったら、そしたら最近叱ることができないんですよって、で例えば、例えば入社して研修期間っていうのがあるときに、基本的に会社員として大事なことはこうだとか、こういうことをやっちゃいけないとか、その研修員として先輩が新入社員にこういろいろこう言ったりすると、その時の言い方がきついっていうことで会社辞めちゃったりする人もいるとか、それから大きな声を出したらそれでビビって泣いちゃった人がいるとか、そういうような現象が起こるときにどうなるかというと、その研修員の社員がさらなる上司に、人事部の人とか、おいおい大きな声を出すなよとか、それから新入社員にもっと優しくしろよって言って上から怒られるんだって。でそれが一社だけじゃないんですよ、いろんなところでそういう現象が起きてるっていうことを聞いて、今そういうことになってるんだっていうことで感心してたら、ある女性の部下を持つ人が、アガさん叱ることができなくなったっていう現象も問題なんですけども、私は叱られる力を身につけてもらいたいですよ、もっと若い子たちに、とにかく今の子は叱られるっていう育ち方をしてないんですよって言われたんで、それも新発見と思って、いろんなところで聞いていくと、ものすごくしっかりした若い女性でも会社で上司にあんまり怒られませんとか、うちの親に怒られたこと、怒鳴られたことはないですとか、注意されたことはありますけどって言ったりするんで、私はですね、阿川はですね、叱られることしかほとんどなかったと思うほどの理不尽なことも含めて、子供に大体人権はないということが原点としてある父親でしたから、だから養っているうちは生意気なことを言うなと、一丁前な意見を言うなと、私はここに行きたくありませんとか、それから私は部屋に戻りたいですとか、そういうことを言える権限があると思ってんのかバカ野郎っていうふうにして今ここで自分が時間がないと思っても、親がこれをやれと言ったら、お前の都合なんて関係ないと、学校に行きたい、休みはいいじゃないかっていうような父だったんですよだからそういうとこで育った私としては、叱られないで育ってている人が本当に悔しい
あ、個人的に
本当に悔しい、もっと叱られなさいよ、あなたも私みたいにっていう気持ちも含めて、でもやっぱり私だって叱られたくないし、褒めて育てる方が人間としては伸びるんじゃないかということを長年叱られ続けてきたから、それに対する憧れもあって、で褒めて育てようよって仕事仲間には言ってきた口なんですけれども、その考え方がちょっと行き過ぎてるのかな今の時代と。つまり叱られるっていうことで、キャッちょっと緊張しなきゃとか、あここはちょっと背筋を立たさなきゃ、ちょっとゆるゆるやりすぎたかなって思う時間っていうものを一度も経験しないで社会に出た時に、社会に出た時やっぱり自分にとって心地いい人とか自分に優しい人だらけってことはありえない、嫌なやつもいるし、相性が悪い人もいるし、自分と意見が合わない人もいるし、その人がつまり短気な場合もあるし、そういう時の対処の仕方が大人になってから急に身につけろと言われてもやっぱりショックが大きいんだと思うんですよ、だから現実ものすごく優秀な成績で、例えば東大を出て一流の会社に勤めた 新入社員が私の友達である女性上司に、ちょっとあそこはこうやった方がいいんじゃないのって言ったら、翌日辞表を出してきたっていう、信じられないの私とか言って、どういう育ち方してんのあいつって思ったのよっていうような話をポコポコ聞くんですよ。だから嫌だけど、ちっちゃい頃からちょっと叱られるとか怖い思いをするとかから悲しかったり寂しかったり悔しかったりっていう感情も人間にとっては大事な感情の一部であって、それを一切排除して楽しいと嬉しいと喜ばしいことだけを親が与えて育てるっていうのはちょっと偏りすぎてないかなっていうふうに思ったことが、大変話は長くなりましたけども、この叱られる力という本ができたいきさつです。
なるほど。それはその前作の聞く力を出した後にいろいろとこう話してる中で
出てきたんです。そう、
いっぱい出てきた。
まあ、まずことのきっかけは人見知りが増えてるんですって言われたことがきっかけですけどね、はい、だから人見知りじゃないアガーさんにコミュニケーション術を教えてくださいっていう取材を受けた時に、はい、いやいやいや私だって人見知りですよって、そんなことないじゃないですか、何いっぱい人に会っててって言うから、はい、いや人見知りだけど仕事だからやるんですと、
はい、
でも人見知りなくせに随分お見合いやってるじゃないですかって、いやいやそれは誰かいい男がいないかと思うから人見知りだけどあえて出かけてその人と恋に落ちたいなと思うから近づくっていう、だから下心っていうのは大事なんだというような、誰だってみんな最初は人見知りでしょ。できれば自分に優しくて自分のことを大事に思ってくれる人だけと付き合って生涯を終えられたらこんな嬉しいことないけど、そういかないからあえて人見知りを飲み込んで出ていかなきゃいけない場面っていうものがあって、そこで何か力を得るっていうことはあるんじゃないんですかって言ったら、最初から人見知りと宣言する人が多いっていうから、
なるほど、そこ
に許さんとか思った
そうですか。でもやっぱりそのそれまではというか、その阿川さんとしては、まあ、やっぱり褒めた方がいいよねっていう、まあ、立ち位置があって、
今でももちろん半分そう思ってますよ、うん、
はい、
褒めることはすごく大事だと思います、
うんうんうん、だけどやっぱりそこは常にもうリラックスした状態のまんまで来てるような人がやっぱり存在していてっていうところなわけですね、うん、
その人が大人になってからボコンとやられた時にやっぱりショックは大きいでしょ。
まあそうですね。
で、うん、私だってこれだけ叱られ続けててもボコンと今来たらやっぱりショック受けるし、
はい、
今でも泣いたりしますよ。あーやだー、こんな人と二度と会いたくないとか怒鳴った人の前のでは思いますけれども、はい、でもよくよく考えてみたら、ああ昔もあそこで怒鳴られたなとか、父以外の人にすごく怒られたことあるなっていうことを過去の経験を持って、あだったらまあ3日ぐらいぐずぐず泣いて、うん、多分元気になるだろうってこう想像がつくっていう、
まあ、経験がある、
経験があれば、
はい、
だけども経験がないと、うん、どこをよすがにして立ち直っていくか分かんなくなっちゃって、うん、人生の終わりのように思っちゃう、うん、だから会社辞めざるを得ないと思っちゃうという、うん、極端でしょ、
うん、
それはって、
そうですね、うん、本当にこう、ね、前科無科みたいな感じですもんね、うん、それはね、その間がない、
間がない、
間がないですね、うん、白か黒かみたいな、
私、うん、あとはやっぱり最後の後書きにも書きましたけれども、人間の感情っていうのはもちろん喜んだり笑ったり気持ちいいなって思ったりするっていう感情もあるけれども、同時にやっぱり悲しんだり寂しいと思ったり悔しい、だから負の感情っていうものもいっぱいあるから、そこでなんていうのかな、経験を積み重ねてって、こういう時にはこの負の感情をこうやって抑えようとか、自分がやったことだから相手が今こういうふうに怒ってんだなと想像するとかいうことができるようになると。だから負の感情も人間の持っている特性の一つなんだから、それを全部蓋してそこは見ないようにしようと言って育てるっていうのは違うんじゃないかなと思ったんで、感情は負も正もあらゆるものを全部一様に出して年を取っていく方が多分豊かに 人のことを考えられるようになるんじゃないかと思うんですけどね、うんうんうん、
まあ、でもやっぱりそれはプラスとマイナスがあって、プラスしかなかったらやっぱりそれはアンバランスですよね、うん、バランスは悪いですよね。プラマイ、ちゃんといい感じでやっておいた方がいい。
例えばなんていうのかな、もうつらい原稿書きをね、絶対書けないって思って1週間苦しんだ後に食べたうなぎの美味しいこと、
はい、うんうん、まあ、うなぎは多分いつ食べても、まあ、それなりに美味しいんでしょうけどね。
うん、まあね、
うん、でもっていうことですね。
ひとしお喜びは大きくなるだろう、
うん、
嫌なやつだと思ってた人と仲良くなれた時には、うん、最初からいい人だと思っている人と仲良くなれた時よりも嬉しくないですか。
うん、そうですね。
なんだこんなにいい人だったんだって思ったりするっていう時は、うん、
まあ、やっぱ反転したらそれだけ、ね、ストロークも長いわけですからね、うん、
反動っていうんですかね。
そうですね、うん、で、まあ、今回そのタイトルは叱られる力、まあ、ですからそういった流れの中で出てきた、はい、まあ、そのお友達の方が叱られる力がないのよっていう話もありつつ、うん、
はい、
でその中からタイトルが、じゃあもうそれ、そのキーワードを掴んでもうこれはパッと決まった感じでしょ。
いや、そんなことないですよ。もう叱られる力というタイトルを最終的に決めるか決めないかというのはもう本当に出版のギリギリまで、
あ、そうです、
担当の向井坊さんという方ともう出して出して20個30個タイトル候補を出して、うん、もうどうしようかって言って、力ばっかりが最近多いからもう力を避けようっていうことになって、うん、じゃあ力に変わるもの、でもやっぱり叱られるっていうテーマはやっぱりこれが軸だろうと、この本の軸だろうと思ったんで、叱られるなんとかっていうのを30項目くらい考えました、
う
ん、
あ、そうです。
とうとう叱られる iPS 細胞とか、ね、叱られる富士山とかね、叱られる準備はできているとかね、もういろんなものを考えましたけれどもね、だけど落ち着いたのがとうとうやっぱり力に戻っちゃったっていう。あ、
でもやっぱりそれは一番すっきりしてる感じも、まあ、最終的にはするかな、結果的にはするかな
と、は
い、いう感じはしますが、まあ、ですから、まあ、叱ること叱られることに関するいろんなエピソードがこう満載という感じ。
別にこれもノウハウ本じゃないですけどねただぶつくさ言ってみたっていう
でもその中でまずじゃあ叱ることの方の、
はい、
部分なんですけど、この中でも紹介されましたある方から聞いたっていう叱り方の極意みたいな、借りてきた猫、
あ、これはもう全然私が発想したもんじゃないのに、うん、借りてきたセリフをねこの本の中に使ったっていう
借りてきた、ね、これでもうまいこと言いましたね。
うまいこと言う方がいらっしゃるんですよね、うん、
か、はい、感情的に、
感情的にならない、理論的に
話す、
叱る、
理由を話す、
うん、あ、理由を話すか、
はい、で借りて
手短に、はい、
手短に、借りてき、
キャラクターを、
キャラクターに触れない、
に触れない、
うん、
あの性格とか、はい、体型とかねそういうのね、
はい、借りてきた、
他人の前では叱らない、
他人と比べない、
他人と比べない、
人と比べない、
全然覚えてないですよ
借りてきたねとね、
年頃になる、違うな、
ねに持たない、
ねに持たない、
ね、そうだね、はい、で、子が借りてきた猫、
個別に叱るか、
個別に叱る、ああ、
そうか、
なるほど、それで借りてきた猫、
はい、
叱り方の極意、
すいません、だから私が発想したもんじゃないから、本当にすいません、なんとかさんに、
でもこれでもうまいこと言いました、
ね、お詫び言います、はい、
うん、これでもこういうことをやったらうまく叱れるっていう感じなんですか、ね、
でも私はもうまいこと言うなと思ったけれども、すべ、うん、てこれが正しいかと同意しているわけでもなく、
は
は、例えば個別に叱るっていうのが大事だって、もうそれもケースバイケースだと思うんですけどね、
はいはい、
ちょっとあっちで話そうかっていうのとかね、うん、それから本にも書きましたけれども、ちょっとお昼ご飯食べに行こうかって言って誘い出して、はい、この間のあれなんだけどね、ちょっとこうした方がいいんじゃないかなって言って、うん、あんまり良くないと思うよなんていうことを言うっていうの方が、私はつまりそのことを叱られる、つまり要因を作った時点から時間が経ってるわけでしょ。
そうですね、その場じゃないですもんね、
うんうん、ある時は1週間ぐらい、ある時は翌日とか翌々日でしょ、
場を変えてってことです
か、ね、場を変えてですからね、うんうん、その時にすぐに叱られるんじゃなくて、うんうん、だからそれは同僚や仲間に、あいつ叱られてやんのっ って見られるっていうことがない安心感はあるかもしれないけれども、でも周りもうすうす感じると思うんですよ。
うん、まあなんかやらかしちゃったなっていう、
なんか呼ばれたぞ、うん、あいつって余計な憶測は生まれるだろうし、でどうだったなんて言われた時にいやーって説明するっていうことがあるぐらいなら、その時その時の状況にもよるけれども、私中学高校の時にあの部活で卓球部にいたんですけれども、はい、その時にやっぱり上級生に怒られることがあるんですが、その上級生によっては女ばっかりの学校だったから、だから1週間ぐらい経ってその上級生が、あなた先週あの時にこういうことしたんだけども、あれは良くないのよっていうふうに言われると、ものすごく嫌だったんですよ。
ものすごい嫌ですね、それね。
嫌でしょ。
それは嫌ですね。
その時に言ってよって、それからずっとやってたんだし、そのことだし、早く怒ってくれないって、うん
うん、それはすごい嫌
です
、ね、
だったらみんなの前で、例えばその片付けた方はダメよって言われた時の方が、はい、周りも分かるし自分も分かるし、サパッとっていうかサバサバッとこう、はい、はいはい、分かりました、申し訳ありませんでしたって言えるけど、うん、1週間か2週間経ってから言われるとずっとこの人私のことをそうやって観察していたわけって思うと、その時の期間のことを考えるだけでものすごくなんかうつうつとした気持ちになったんで、うん、私はあのみんなの前でもいいからその場で怒ってよっていう派です。
あ、まあ、だから本当はさっきおっしゃったようにケースバイケースであるから、
う
ん、まあ、これが絶対ではないかもしれないけど、
そうですね、叱る対象の性格や、うん、そのだってよく監督なんかでもおっしゃるけど、こいつは叱って育つやつっていうのと、はい、こいつは褒めて育つやつっていうのをやっぱり見極めなきゃいけないっていうことを考えると、うん、人によって違うから絶対的なマニュアルっていうのはないと思うんですけど、
そうですね、はい、でもそうなるとやっぱり余裕を持って叱り方って難しいですね。
難しいです ね、 ですね、難しいし、うん、この度これを書きながら本当に思ったけども、叱って済むかっていうとそれもじゃなくて、叱った後がめんどくさい。
叱った後、
手がかかる、お金がかかる、時間がかかる、
うん、それ叱った側がということですか。
叱った側が、だって叱った側が、例えば、はい、ダメじゃないかこんな原稿書いて、うん、って言っといて、はい、みんなも聞いててシューンとなって、すいませんって言った時に、うん、ずっと落ち込んでいる子は叱った責任として何とかしなきゃいけないから、
あ、
書き直して、ああ良くなったよすごく、まあ、ちょっと飯でも食いに行くかなんて言って、お金かかるじゃない、でお前のいいとこはこういうとこなんだよって言って口で褒めたりしなきゃいけないと、ね、それから大きな声を出したという自分の感情的になったことに対して、あれでよかったんだろうか、いやもうちょっと言い方があったんじゃないか、えもうちょっと違うタイミングで怒った方がよかったかな、なんか言ったら急に泣き出しちゃったけどどうしようと、そう自分が落ち込むっていう問題をこうどう処理するかとか、
あ、自分も負い目を負っちゃったみたいなところ、
うん、叱るって大変手間がかかることだなと思うから、うんうん、みんな今避けてんだなと思いますね。
め
ん
どくさいというか、まあ、難しいですよね本当に。だってそれこそケースバイケースだから、その都度
人を選んで言い方とか声の出し方考えなきゃいけないわけでしょ、う
んうん、マニュアルじゃないですもんね、うん、それはね、うん、
で後で恨まれたくないとかいうのもあるじゃない。
でもそういうことをじゃあ分かっていらっしゃる阿川さんは叱り上手。
全然だから声が震えたって書いたじゃないですか。そこはゴミ箱じゃないのよって缶からを地面に置いた若者に向かって一言言っただけでもう涙が出そうになっちゃって、そこはゴミ箱じゃないのよ。ダメだなと思いますよ。だから叱るのも数打たなきゃダメですね、上手になるためには。
なるほど、
何でも上手になるためには
繰り返し練習
で、私自身も、はい、つまり叱らない時代に今生きてるんだなと、叱ったり叱られたり、うん、感情的にこう怒鳴ったりっていう時代じゃなくなったなと思いますね。
なるほど。あ、じゃあ今の時代そのものが叱らない叱られない時代である。
だって今日だって、たくさん新聞とか雑誌とかインタビュー受けましたけれども、はい、その話したら、ああそういえばうちの新聞社でも怒鳴り声は聞いたことがありません、
ほうほうほう、
上司が感情的に叱ってる声を聞いたことはありません。
新聞社とか
新聞社とか出版社なんて怒鳴り声が
すごい、なんか怒鳴り声の嵐みたいな飛び交っているようなイメージですけど、僕は
全然最近はって。でじゃあどうやって部下の失敗をこう起こるのって言ったら、それはここはねこういうふうにしてこういうふうにしなきゃダメなんだよって説明するんですって。 それでもダメだったらどうするのって言ったら、うん、まあこれはこれでいいって言って他の人にやってもらうって、それでいいのか君はって私は叱ってしまいましたけど
そういう今は時代なんだ。
めんどくさいのと、それからこれもいろんな取材を受けて、40代50ぐらいの記者の方々にお嬢さんいるって聞いた、いますって、でお嬢さん叱ったりするって、いやいやいや嫌われたくないから娘にはいう人ものすごく多いですよ。
そうですか、もうなんか
どうですか、
だいぶ耳が痛くなってきました。
どうですか、あ、お嬢さんいるの。
娘いますが。
おいくつですか。
中3と小6なんですけど。
あ、2人ともお嬢さんなの。
まあ、あとその下にも男がいるんですけど。
あら、
はい、
でも怒ることはあるんですか。
男には怒りますけどね。
お嬢さんには。
娘には怒れないかな。ここまで勇ましく聞いといてなんですけど。
なんで怒らないんですか。怒れないんですか。
泣かれるのがめんどくさい。
男の子は泣かない。
男の子も泣きますね。泣きますけど、うん、男は別に泣いてもいいと思うんですけど、女の子泣かせるのが
めんどくさい。
めんどくさい、まあでもめんどくさいっていうのはすごいネガティブな言い方ですけど、嫌われたくないのかな
嫌われたくないのよパパ。
嫌われたくないのかな。
パパって言ってくれなくなったらどうしよう。
そうですね、う
ん、ただいまって帰ってきた時に、そのいい声でただいまって帰ってきた時に、パパだ私部屋に帰る、
はい、うん、すごい嫌ですね。もう泣いちゃいます、ね、
パパと一緒にお食事したくない。
それを避けてるな。それを避けて叱ってないですね多分。
じゃあお嬢さんが悪いことっていうか、はい、約束を守らないとか、はいはい、時間を守らないとかいうときはどうするんですか。
あ、でもまあそういうクリティカルな場面が、まあ、幸いそんなにないっていうのもありますけど、
うん、
それは説明するみたいになるのかな。まあ面接をしますね。
面接
そこに座れって
座れっていう、
はい、座れって言いますね、はい、でまあだから今まででも多分2回ぐらいしかないので、あんまり回数的に多くないので。
本当に世の中のパパは優しくなってんだ。
まあ今後分かんないですけどね。だから今後だからすごい非常に危険なとか非常に悪いことになったら、
うん、
そういう態度じゃいられないのかもしれませんけど、まあ幸い、まあ、そんなに危険じゃないようなというか一般的に悪い、まあ、うちの話でもしょうがないですけど、
うん、でも悪いとかつまり社会的に悪いとかいうことじゃなくても、
はいはいはい、
例えばちょっと食事中に、例えば携帯をでしてメールをやるとか、
うん、
テレビに夢中になってるとかそういう時はないんですか。
そういう時が、うん、あんまないのかな。
それ許してんの。
いや許してないですね。だからだからそれはそういうふうになったらその都度言いますけど、
うん、
まあでも声を荒らげる必要は今のところない。だから言えばとりあえず引くのでっていう感じですかね。
うん、
うん、だからまあ今後どうなる
か。まあいい子だってことですか。
まあね、こんなところでそのこと言ってもしょうがないですけどねでもそうなんですよね。そう、なんかすごい僕の中で人生相談みたいになってきたんだけど、いやいやいや、そう、僕もだから自分自身が叱られるのが好きじゃない、まあ もちろんみんなそうですけど、
うん、
なので叱りたくないっていうのはまあ根っこにあるのかなって感じはしますね。
じゃ誰しも叱られるのは好きじゃないけれども、
はい、まあでも道を外れた時には叱られることはやむなしっていうのは、まあ
奥様は何ておっしゃってんですか。
女房は怒鳴ってますね毎日。そういえば
怒る現象はあるんじゃないですか、はい、
ありますね、ありますね。で逆にでもそれは特に女同士だから、あ、またやってるわみたいな、ちょっと僕は傍観してる感じの。
どんなことでお母様は。
いや、まあ、もうすごい細かいことで怒ってますよ。だからお皿片付けてないとか、まあ、そういうレベルの話ですよ、
うんうん、それはお父さんは関与しないの。
まあ女房が言ってるからっていう、だからここで上からかぶせてもなっていうのもありますのでまあ任せてる感じですかね。ダメですか。
いや、ダメかどうか分かんない、うん、かぶせるっていうことがいいことじゃないかもしれないとは思うけども、うちはもっぱら父がとにかく怒鳴ってたから子供に対して、うんうん、だから母に叱られることはそういう意味では注意されることはあっても母が怒鳴るっていうことはなかったですね、
うんうんうんうん、
だけども だから母は分かってくれてるだろうという安心感のもとで父に怒鳴られ続けても家出せずに済んだんだなと思いますけれども、でもやっぱり父親っていうものは、つまり母親って経験ないけども、日常的なこと細かなことを注意して子供と戦わなきゃいけない、
はい、
だけどもそれがある段階まで来たときに、はい、母さんの言うことを聞きなさいっていう鶴の一声があることによって子供は緊張すると思うんですよ、
うんうんうん、
やっぱり母親の後ろに必ず一番の怖い存在っていうのがいるんだっていうことを示す意味でもあるし、母親と私が口答えしているときっていうのは、父はそういう姿を見ることもうるさいと、うるさいから静かにしろっていうことですから、理由は内容じゃないから、
はいはい、でなおかつお母さんの言うことをちゃんと聞けというのがこう根本にあるわけですね。
そうですね。あとはつまり何かをしていいっていうときに、うん、つまり母に聞いて父の了解を得ないとことはできない、ご飯食べていいってお父さんに聞いてきなさい、お父さんが OK と言ったら食べましょうっていうことになるとか、だから絶対的権限が父親という一番のボスがうちの中にいるっていうことを怒鳴り声を出さなくても威厳として持ってるっていうのが、やっぱりうちの父は異常ですよ異常ですけども、やっぱり父親ってそういう存在として、私たちの世代の時には夫婦間でどれほど亭主のことをバンバン言ってても、子供がいる時にはお母さんはお父さんを立ててたっていうか、お中元が届いた、わー開けていいって言ったらダメ、
うん、
お父さんが開けていいっていうまでは開けちゃいけませんっていうのはあった。だからお父さんが傍観しちゃうと、
うん、
あ、お父さんは関係ない人だとむしろ娘のことを三日谷に思ってくれてるだろうと思うようになるんじゃないかなって。
なるほど。
こんなところはカットしてくださいね
子供対お母さんの戦いになったら、最終的にはお母さん側っていうのはまあ常にあるスタンスですね、
うん、
それは、うん、最終的に泣き疲れた時も別にそれはそっちに味方するということではないと思いますはい、はい、ごめんなさいね、ちょっと、
ね、
はい、
人の家庭に、
いや、
土足で踏み込んだ、
すごい汗かいた、ちょっとこっちに戻っちゃいますけど、叱ることがあって、で叱られることに、まあ、今回のタイトルにもなってる叱られる方なんですけど、
はい、
今回第2章が叱られ続けの阿川60年史ってなってるぐらいで
これは編集部がつけましたからね
相当やっぱり叱られ続けてきた、
まあ、全然褒められなかったっていうわけではないと思うけれど、まあ、職業も職業ですしね、父は家で仕事をして原稿を書いて常に締め切りに追われてらイライラもしてくるというのも今になれば分かりますから、うんうんうん、だからもう子供というものは元来煩わしい存在で、可愛いという対象じゃないと、可愛い時っていうのは自分の言うことを聞いて、おいあれ持ってこい、はいお父さんっていう子供はよしよし可愛いういやつじゃっていうことになるけどそうも言ってられない子供の事情もあって、だからいちいち父の勘に触るっていう存在であったのは私にも責任があると思いますけれども、でもやっぱり癇癪持ちで、それから一日中家で仕事をしているというストレスの中での家庭環境だと、やっぱり機嫌のいい父の方が少なかったですから、それはしょうがないっていうか、この家に生まれたことが間違い
まあでもそれはね、子供は別にそこは選べませんからね、それはね。
だからまあこの本にも書きましたけど、今みたいに携帯電話はない時代だから、子供がある程度大きくなると子供の人間関係で電話がかかってきたりかけたりする時が生まれる。でも父は自分の家が仕事場であり家庭でもあるから、つまり自分の家の1台だけある黒電話を娘が30分も40分も長電話するというのは営業妨害だと、いつどういう仕事の電話がかかってくるかわからないのに、子供が長電話するとは何事だと、で一切子供は電話を使ってはならぬと、 言うのとか、その前の段階では3分っていうので砂時計用意されてるんですけど、それもなかなか守れないということが分かったときに一切使うことを許さないとか、だから父の憲法はあるんですよ。それ他人に言えば、あ、なるほどお父さんの言うことは最もだっていう話だけども、じゃあ子供はどうやって友達と連絡をするのっていうと、横浜に住んでたんですけど、公衆電話に行け、
はい、
自分の小遣いで10円玉を積み上げてやれっていうんで、夜でも行きましたよ、近くの公衆電話に。
でもそうやって叱られてもこうへこみすぎないというか、こうもうやけにならないためにはどうしたらいいですか？
へこみましたよそれは、うん、早くこの家出たいと思ったし、うん、家で考えたり、
はい、
家で考える時間もなく出てけと言われた時は何回あったかな、
うん、
中学時代は義務教育だから月何万払ってやると、
はい、
だけども高校からは親に義務はないと、のたれ死のうがじょろ屋に行こうが俺の知ったこっちゃないって言われて、じょろ屋ってどういうとこだかもよくわからない頃に怒鳴られてましたから、それでそこまで言うなら出てやるなんて思って、うん、むっとして部屋に行って貯金箱ひっくり返すんだけど、あ、これは3日は生きていけないなと思うとどうやって生きていくかって考えた時に、心を要するに収めて父に申し訳ありませんでしたって謝りに行くしかないっていう結論に達するわけです。つまり自分に経済力がなく親に養ってもらってるっていう間は、どんなに自分が理不尽だと思っても親の言うことを聞くのが子供の役割だというふうに教育されてたら、もうそれしかないでしょ
う。
ただ、まあ、さっき申し上げたみたいに、母が多分私が悔しいと思ったり、なんでそんなところまで怒られなきゃいけないのと、間違ったことをやったかもしれないけど、ここまで怒鳴られて家出てけって言われる筋合いじゃないぞっていうふうに思ってる私の気持ちはちゃんと組んでくれているだろうと想像して、黙ってますけどね、母は。父が怒鳴っている間で口挟むと大変なことになる、黙ってますけども、後でちゃんと分かってくれているだろうなっていうことを支えにして、ワンワン泣いて、
なるほど、
あとは友達に電話してこっそり聞いてくれるみたいなことやると笑うんね、友達がね、またなんて言って、お宅いつもそうじゃないなんて言われると、あ、そうか、いつもこの手で終わるのねなんて。
じゃあやっぱり周りにいる人たちの存在大きいですね、それはね。
それはやっぱり自分だけで考えてても、これは怒られる怒られないだけに関わらず、やっぱり落ち込んだり嫌なことがあったりした時には、とにかく外に話す、
うん
うん、話すと自分の感情も整理されていくし、
はい、
もしかして自分にも非があったということが見えてくるかもしれないし、それから人に話した時に人の悲劇が聞いた人の笑い話になるっていうことを発見した時に、大したことないんだなっていうふうにこう世の果てかと思うわけですよ。もう人生終わりかと思うんだけども、
はい、
そうでもないっていうことに気がつくっていう、だから人に話すっていうことはそういう効用があるなと中学ぐらいから思ってましたね。
で、まあ、ご自分の中でもこう整理されて、そういういろんなものが整理されて、でそれこそ今回帯にもね、10箇条みたいな感じで書いてありましたけど、最悪経験を尺度にするみたいなところにもなってくる。だからそのそういう経験が、そういういろんな物差しのこう基準になってくる。
そうじゃないですか。だって、例えば私はそんなに恋愛体験が豊富じゃないけども、例えばね、あの誰かに振られた時に、もうこの人しかいないと思ってた人に振られたって思って、待てよって思うと、3年前も同じようなことでなんか自分はそう思ったなって言うと、あれと同じだなって思ったり、で、あの人しかないと思ってたけども3年経ってみると相手は大したことなかったなって思える自分がいるっていうことを経験する。つまりある程度の小さな経験が次のへこむ要因の尺度になって、それと比べたり、からそれよりマシだと思ったり、いやそれよりちょっと重症かなと思った時、さて今度はどうしようって知恵を働かせたりっていうことになると思うんですよ。私よくあの子供の頃に、例えばお腹が痛くて寝ている時に、もう死んじゃうかもしれないと思って、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いと思って寝ている時に、どうしたらこの痛いのを自分から解き放つことができるだろうと思った。 頭が痛い時とどっちが辛いかっていうことを想像したり、それから拳銃で撃たれたらもっと痛いだろうと、いや包丁で刺されたらもっと痛いに違いないとか、もっと痛いことを考えたらマシだマシだマシだマシだって自分に思わせるっていう方法をやってましたけど、何かと比べたり、それよりマシだと思った時にどっか自分で立ち直るエネルギーが生まれかけている時だと思うんです。
比べる尺度にするために
いっぱい経験しとくの、嫌なこと、
叱られること、
悲しいこと、寂しいこと、
それが先ほどおっしゃってたその喜怒哀楽みたいなところにつながってくるわけです
ね。そう思いますけどね、
全部だからね、喜と楽だけじゃなく、
喜楽だけじゃなく、
ね、怒と愛もちゃんと混ぜこぜにしておかないと、それは分かってこない、で見えなくなってきますもんね。
もっといっぱい感情あると思いますけどね、切ないとかね、悔しいとか、許せないとかね、なんかそういうのもあると思うけど、何か過去の経験と比べることによって、あるいは自分が見聞したことと比べることによって楽になるっていうことはあると思うから、
ですね、
だから綺麗なとことか楽なところとか嬉しいことばっかりを与えていると、結果的には弱くなっちゃうんじゃないかなとちょっと思うんですけど、
でしかもそもそも喜怒哀楽はそれこそこう中にも書いてありましたけど、何千年も昔からみんなそれで苦労してるんです よ。結局変わってないっていう。
変わってないじゃん。
だからもうむしろそれは
解決のつかない問題なんですよ、これは。
もともとそういうもんなんだっていう話ですよ、だからね。
だから自分だけじゃないの。
いいとこどおりなんかできないんですね、それね。だからそのまあ喜怒哀楽なんだったら、その4つのバランスをどうすんのかっていうことに注視した方が全然いいことになる。
というのは私の意見ですけれども、
まあ、でもそうすると、まあ、本当に今回の本質に戻っちゃうんですけど、やっぱり叱られるっていうことが必要な場面も当然あるっていうことになるですね、
はい、叱るっていうこともね、叱るの難しいもの。
いや本当そうですよね、本当
難しい、
本当そうなんですよね、本当そう。
だからみんな面倒くさくなってやめちゃってんだなってそれも思うけど、
でも面倒くさくなってやめちゃうのは本当は良くないのかなってちょっと思うようになってきました、僕は。
面倒くさいことって、楽しいことだよって誰かが言った時があって、絶対やだって思ったんだけど、で何でも便利だと心に残んないんですよね、面倒なことが起こるから印象に残って記憶に残って、でその面倒でトラブルを起こした話を人に話すとみんな喜ぶ、人が面倒に陥った時の話は、
そうですね、そう、
だから鍵がなくなってさみたいな話、みんな喜ぶでしょ。
そうですね、
だけど僕すごく素敵な女の人と大恋愛してうまくいったんだって誰も聞かないもんね
いろんなノイズとか込みじゃないと記憶に残んないんですよね、多分。僕最近カーナビ使うのって全然道を覚えられなくなって、本当にそれは今まで昔は地図見ていろいろと間違えてっていうのがあったから、
それ何をここ行き止まりみたいなとこってね、
だけども行き先も全部一本道で行けますみたいな風になると全然道覚えないですよね。
そうですね、それ知ってるところまでついナビを入れちゃうようになるっていう
そうそうそう、
この情けなさ
そうだからね、そうなるとやっぱそうおっしゃるように記憶に残んない
んです、残らないんですよ、
とんがりとかへっこみとかデコボコないとダメなんです、
ね、脳みそのためにも良くないような気がするもう大体壊れてんだから、
ね、やっぱ叱って叱られてって
フックつけなきゃ
ね本当ダメですね、そうしないとね、
はい、
はい、反省します本当に
反省しなさいなんてね、叱ってみたりして
叱られちゃった聞く力シリーズ今後も、はい、2匹目はとりあえずいいとして3匹目いるんですか。
ないです、ないですないです
ないですか、
本当に、はい、
いやまたまたそんな、
もう書くことないよ
じゃあでもね、3匹目いる暁にはまたぜひお話をお伺いさせてください。
ありがとうございます。
上腕学問のすめ、本日は作家エッセイストの阿川佐和子さんにお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家エッセイストの阿川佐和子さんをお迎えしてお送りしました。阿川佐和子さんに、まあ、今回は叱られるということプラス、まあ、叱るということ、まあ、それ両面ですよね、いろんなお話いただいた中で、まあ、私自身も 子を持つ親としてですね、父としてどう叱ればいいんだろうみたいなところね、阿川さんからも鋭くこう疲れた部分もあってですね、いやー難しいですね難しいし、まあ正直めんどくさい叱るってこと、まあでもやっぱそこはねちゃんとやっておかなきゃいけないんでしょうね。喜怒哀楽4つその要素をちゃんとバランスよくっていうところが、うん、必要かなっていうのは、うん、腑に落ちるところではありました。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。